ドリップラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、究極のコンサルタントと言われる福島正信先生の晩酌尽きた時、丸々という名案があるっていう名言ですね。今日なんかちょっと僕声かすれ気味ですね。
それはそれでまたハスキーでいいというファンがつくことを祈って、はい。お互いちょっと微妙な声しますけど、これはこれで。
はい。
はい、それこそ晩酌尽きた時。
もうね、すべての策が尽きた時に、丸々という秘策、名案がある、っていう名言なんですね。
はい。秘策があるってことですね。
秘策は、もうすべての策がなくなった時でも、丸々という秘策が、名案が残っているっていうね。
はい。
究極のコンサルタントは何という秘策を残しているのかっていうのを、今日は最後にね。
最後。ちょっと引っ張りますがね。
これちょうどね。
はい、終わりますもん、話。
今回ね、僕のイベントに出てくれた方が、たまたま福島正信先生のね、名言クリアファイルっていうのを持ってたんですよ。で、見たら、もう名言だらけなんですよ。で、ちょうだいって言ったら、
ちょうだい。
くれたんですよ。
翡翠さんにどうぞじゃないかったんですね。
わ、いいなーって言ったら、心の中で、いいなーって言って心の中でちょうだいちょうだいって、心の中で願いながら、はいはい、いいなー、かっこちょうだいちょうだいちょうだいって言ってたら、なんか、しぶしぶくれたんですよ。
喜んでじゃない。それは、返した方が良かったんじゃないですかね。
まっちゃんがね、くれたんですよ。
しぶしぶだったんです。
それがね、名言がすごいの、そのクリアファイル。福島先生の。
はい。
ちょっと、ばっと言うだけでね、もう、痺れると思う。
はい。
正すより伸ばす。叱るより笑う。感謝は敵を作らない。どん底からドラマが始まる。三流は感情で動く。二流は理屈で動く。一流は志で動く。
素敵。
後悔しない人生とは挑戦し続けた人生である。夢に挑戦する大人の姿に子供は心を奪われる。他人を感動させると自分が感動する。成果より成長。たちはこれ微妙にペンが走る音が聞こえてくるけど大丈夫。
きっとリスナーの皆さんも。いや、それ書こうと思って。そんなに聞こえますか？
いや、結構聞こえてくるけど大丈夫かな。
大丈夫じゃないですかね。
これリスナーさんにも ペンが走ってる音が聞こえてるんじゃないかな。
ペンが走ってる音ってすごい。聞こえる？今も聞こえる。あ、聞こえますね。
結構聞こえますね。
リスナーチェック。はい。
損得ではなく善悪で判断する。あとはね、今日一日を人生最高の一日にする。助け合えば笑顔で溢れる。押し付け合えば不満で溢れる。ね。
もう、
すごいね。
すべてなんか、参りましたレベルのばっかりですもん。
はい。これメモしなくても、このクリアファイル、写真、たっちゃんに送りますから、メモしなくても大丈夫だ。
今、あげるよかと思いました。
はい。
もう人からもらったけど、はい、メモしなくても、はい、僕からあげるよかと思ったんですが、
写真をあげる。
写真。リスナーの皆さんにも。
一つしかないから。
まあ、福島先生のね、ご縁のあった方は、
その、
名言だらけはよくわかると思う。
で、福島先生のね、まあ有名な話なんだけど、はい、福島先生の夢があるのね。福島先生というのはコンサルタントとして、上場をね、した会社を10の社長さんを12以上、世に出してるんだよね。だから福島先生の元で学ばれた社長さんでね、上場を果たした人って10人以上いる。もうすごいコンサルタントなんだけど。 その福島先生の夢が、
はい、
ね、
うん、
なんと、
うん、
地獄に落ちること僕の夢は地獄に落ちたい。
普通願わないじゃないですか
地獄に落ちて、
うん、
そのね、地獄の鬼とかに、
はい、
血の池に頭をもうズブズブ入れられて助けてくれ助けてくれって言いたいそうなんです。
言いたいので
助けてくれ助けてくれって言いながら、うん、鬼に、うん、でも分かってるよ、
うん、
お前は本当はいいやつだって俺は分かってるって地獄の鬼に言いたいそうなのね、
うん
うん、で何ふざけたこと言ってんだって言ってどんどん血の海に首入れられるでしょ、
は
いはい、そしたらこう言いたいらしいのね、
うんうん、
僕はもう地獄にいるから死ねないんだだから君が諦めるしかないんだよ
っていう風に思いたいやりたい
言いたいらしい。で地獄の鬼たちを説得して、
うんうん、
9年だったかな、
うんうん、
900年だったか忘れたけど、うん、9年ぐらいかけて地獄を天国に変えたいっていうのが福島先生の最大の夢らしいのね。
すごい、
うん、
エンマ様にとっての天敵なわけですね本当にその場を変えられちゃうわけだから、
うん、もう僕はね地獄だからどんなに血の海にね、
うん、
埋められても、うん、針のね、
うん、
山の、ね、
はい、
針の山に串刺しにされても、
うん、
僕は残念ながらもう地獄にいるんで死ねないんだだから君の中に僕は素晴らしいものがあるってね、
うん、
信じてるし、もう君はそのことに諦めるしかないよってなぜなら僕は諦めないしもう死なないからって
なんだろう、ここなんていうのかな、設定として普通行かないところにまず行ってしまうところが、
もう最悪になった時に、
うん、
最悪を楽しめる覚悟があったら無敵だよね。
なるほど、すごい。そうですよね、
うん、
地獄ってのは一応もう究極の場所ですもんね。
で福島先生のね会社は、うん、コンサルタントの会社なんだけど、はい、スタッフにね、
うん、
最悪の事態、その最悪の事態に、うん、起きた時に、うん、どう楽しむかっていうのを全部決めるワークがあってね、
はいはい、
仮に福島先生の会社はそんなことないけど、
うん、
その社長ってもう資金がショートしました、
はい、
今日で会社がもう今月で会社が潰れますとか、
うん、
最悪の設定を全部考えといて、その時に言うセリフを福島先生全部決めてるそうなんだね
設定としてそういうのが来ても答える言葉がある。
そうそうそう、でこう言われた時は、うん、社長今月で実はもう資金がショートします、会社が倒産しそうですって、うん、ね、そんなことはないけど、もし社員にそう言われた時のセリフを、
はい、
福島先生、会社を作る時からすでに考えてあるんですよ。
作る時から潰れる時
の。最初から最悪の事態を、
なるほど、
楽しめる覚悟を持ってスタートしてるんですよ。
はい、うんうんうん、
それどういうかって言ったら、うん、ようやくこの時が来たようだ。君たちは安心して仕事してくれ。現場に戻ってくれ、
うん、
あとは俺が何とかするこれがね、
ね、すごく福島先生で学んでた方はこれをすごい入ってます。で、
ね、
俺に惚れるなよっていう、
そうそう、そんな後ろ姿を、俺の後ろ姿を見て俺に惚れるなよって言うらしいんですね
それを言ってる時が嬉しそうですもんということを言うの楽しみに、楽しみっていうか何かの時設定したら、
そうだね、もう最悪を楽しむ覚悟ができた瞬間に変わるね、
はい、
これは、
ね、
だから今日のね名言を言うと、はい、
うん、
晩酌尽きた時に諦めないという名案があるっていうのがね、
うん、
福島先生の名言なんですよね、
うん、あ、すごい、 あれですね、うん、さっきのほら最悪の会社の時に返す言葉を言ったら大体社員の人はまだですって言ってまだ出番じゃないですって言うっていうのを聞きましたけどね、それって言いたいのになかなか言う場がないと。
すごいね、
なんでしょうねその発想の仕方が。石井さんはどう思いますか、その
ん、
福島先生のこの発想の仕方が。
いやーもうすごいよね最悪に最初から最悪に腹をくくってるっていうね。
縁起でもないとかなりそうじゃないですでもだからこそちゃんと成り立つっていうのって言いますもんね。
いやでも、はい、本当その最高を想定して最悪に腹をくくってたら、うん、もう無敵ですよね。
うんうんうん、普通最高を描きますもんね。
最高を描いて最悪に腹をくくっているっていうのは、うん、もう無敵だと思うね、
うん、怖いものなしですね、すごい、
うん、最高を描く、うん、最高を描くことを予祝というなら、最悪を想定して備えるっていうのは予防だっていうね、うんうん、ケルマティックさんが予祝と予防って両方大事なんだって教えてくれたけど、はい、まさにそうだよね、
うん、いやー晩酌尽きた時諦めないというね、明暗があるっていう。これは翡翠さんから教えていただいた池袋の魚串炙り園の人たちがこれで立ち直ったって聞いたことありますよ、ね、人気の大人気のね、みんなが訪ねていく居酒屋、
全ての策が尽きた時諦めないという秘策がある。でもまあもともとね、うん、僕も福島正信先生の、はい、究極のコンサルタント養成講座って全12回かな全8回かな、
うん、
連続講座があるんだけど、うんうん、僕ね同じの4回ぐらい受けたんですよ
それ普通1回マスターすれば大丈夫じゃないですか、
うん、なんで3年に1回福島先生の連続講座受けたくなる感じで、
はいはい、
なんかねまた今も受けたいけどね、
うんうんうんうん、
定期的に3年に1回ぐらい受けたくなるんだよね。まあ、うん、オリンピックに1回ぐらいかな。うん、オリンピックが来ると、受けたくなる、
うん。
でもね、たっちゃんももともと福島先生の元で鍛えられた人じゃないですか。
私、人生の中でセミナーというものの、先生という方に出会ったのは、いきなり福島先生でしたね。
いや、福島先生ね、究極だよ、本当に。
でも、顔出しされてないので。
いい先生と出会ったよ、たっちゃん、最初に。
そうですよね。現場で見たときは、おじさんは誰なんだろうと思って見てたのが、あるイベント、ドリプラというイベントで見たときに、そしたらもう、こんなにすごい方だったって。
たっちゃんは、福島先生がやられてる、はい、みんなが夢を語れる社会に、はい、なるといいということで、うん、みんなが夢を語ってね、応援するっていう、うん、はい、ドリームプランプレゼンテーションっていうところに選ばれて、出たじゃないですか。はい、夢をプレゼンする。うん、で、その、やりたいことの一つがこうして形になってる、ラジオじゃないですか。
そうですよね。今、振ってもらって、自分のやりたいことが思い出しました。うんいや、これね、ちょっと喋ってもいいですか、うん、実際に、ラジオっていう世界は自分の憧れで、ラジオパーソナリティも、はい、ってものを、とことんなりたいと思ってきたものの、はい、福島先生の周りで学んでると、その夢の角度が変わったんですよ。うん、自分がなりたいじゃなくって、うん、ここにいる人たちの夢が叶う場を作りたいと思ったら、うん、夢が叶うラジオ局作りますって言っちゃったのが、うん、この、ドリップラジオの始めなんですね。
ねえ、それね。福島先生イズムから、このドリップラジオって生まれてるんだもんね。
なんか、そういう気持ちにさせる人ですよ、福島先生の。それ何言っても、必ず一瞬時に答えが返ってくるっていう、迷いがない感じが、ね。本当に何回も何回も助けられてます。
福島先生のね、本当質問って、まあこれ前にもこのラジオで言ったことあるんだけど、はい、何を聞いてもすぐに 0.3 秒以内ぐらいに答え返ってくるのね。
本当に、本当。
で、うん、何度か一緒にコラボ合宿をさせていただいて、うん、で、あまりにも福島先生がありとあらゆる質問に 0.3 秒で答えるから、うん、でも答える瞬間に腕を一回ぐるって回すんだよね。それはですねって言って、こうやってそれはですねって、右手を一回ぐるって回すんだけど、はい、その回してる間に考えてるんですかって聞いたんだよね。 0.3 秒ぐらいかかるから。
アクションとしてあるから。
うんうんうん、そう。ぐるっと右手を半回転させると 0.3 秒ぐらいかかるから、うんうん、その間に考えてるんですかって、福島先生に合宿後聞いたことあるんだよね。うんはい、そしたら、翡翠さん、実は聞いた瞬間にもう答えがあるんだよっていう。
なんだろう、すごい。
聞いた瞬間にもう答えがあるんだよ。はい、例えばね、どんな相談されるかって言ったら、うん、いや、私ね、兄弟で経営してるから、うん、本当にその、兄弟でね、うんうん、もう本当に子供の時の喧嘩みたいに会社で、はい、まあ社長と副社長で兄弟でやってるんだよね。うんうん、で、兄弟同士だから、もう本気の喧嘩になっちゃって、うん、本当にその、どうやすればいいでしょうかっていう質問だったんだよね。うんうん、そしたら、福島先生がもう 0.3 秒で、それはですね、はい、どうなりたいんですかっていうね、うんうんうん、質問だったらね、はい、いや、さすがに兄弟だから、やっぱり最後は笑顔でね、一緒に経営して、うん、いい会社にしていきたいって言ったら、うん、じゃあそれをなりたい、それがゴールですねって言ったら、はい、じゃあもうそうするって決めてくださいってね。今決めてください、うんうん。そう絶対にこの会社で最後は弟と一緒に仲良くこの会社を経営していくんだって今すぐ決めてください、うん。決めましたかって言われたら、うん、決めました、うん。じゃあもう今日から思いっきり喧嘩していいですよって。もうゴールを決めてるんだから、あとはゴールに向かうためのプロセスなんだから、うん、今日から思いっきり喧嘩してくださいっていう回答が 0.3 秒で出てくるのね。で、本当に、うん、ありとあらゆる経営者さんの質問を現場で僕は見てたけど、うん、全部 0.3 秒以内に答えててね、うん、その、例えば、福島先生、うん、うちの居酒屋全然人が流行ってないんです、どうしたらいいでしょうか、それはですね、って答えると思う。
もう待ってましたって言わばかりの。
路上でね、音楽弾いてる人いるでしょ、うんでね、その、外で歌ってるの寒いでしょ、うん、うちの居酒屋で弾いてくださいって言ってね、うんうん、弾いてね、うん、その、そしたらミュージシャン入りの、無料でね、ミュージシャン付きのね、うん、居酒屋にできるし、そしてね、無料でできることってね、いくらでもあるから、うん、スタッフにね、名言集を渡してね、うん、全部ね、うん、オーダーがあるたびにね、はいはい、例えばビールって頼まれた時はお客さんの耳元でね、うん、ボソッと名言を言うと。
あー耳元で、
うん、ビールって言ってね、うんうんうん、ビールを持ちましたって言ったら、うん、そっとお客さんの耳元で、うん、夢しか実現しないって言って、そっと帰ってそうするとなんか名言言ったぞ、この店員さん言って。
あー、置くときに。
ちょっとまた頼んでみたいって言ったね。
うんうん。あ、必ずオーダーあるごとに名言好き。
そうそうそう、オーダーがあるたびに耳元で。
ポロッと。
プライドとは夢を捨てないこと。って言ってまた去っていくと。またなんか名言言ったーって言って。ね、なんかここの居酒屋頼むたびに耳元で名言言ってくれるって。そういうふうに無料でお客さんを喜ばせるアイディアっていうのは、うんうん、無限にありますよって言ってね。
あ、すごいね。確かに今聞いた人が居酒屋始めたらすぐね、話題の場所になる。
そういうのね、本当どんな質問でも、その 0.3 秒かからないのね。
うん、
福島先生なんでそんなに、うん、答えが早いんですかって、はい、それはですね、うん、って言ってる、手回してる間に考えてるんですか、はい、って聞いたら、もう最初からね、答えあるんだよ、翡翠さんって。どういうことですか、うん、って聞いたら、いや、僕はね、20代の頃からコンサルやってるから、うん、当時はね、20代でコンサルやって、聞いてくれる、講演に来てる人がね、うん、50代、60代の社長、会長さんとね、うん、もう自分の親世代の人たちの経験ある人たちが来てくれて、自分は20代の若造で経験もないから、うん、彼らの質問に、何人一つ答えられなかったんだよって。うんで、あまりにも答えられないから、講演会で質問を受けるのをやめたんだ、その代わり、質問を書いといてください。で、後日、一人一人に連絡しますっていうスタイルに変えたんだよ。で、その時ね、その質問を全部、 その徹底的にね、うん、考えに考え抜いてその人には一人一人に連絡して答えを返す、
うん、
それをねやったファイルが5000通あるんだよ会社にはって言ってて、だからその経営者のね質問に全力で答えをね、うんうん、時間いくらかけてもいいから全力で考え抜いて、うん、これが最高の答えだっていうのを考え抜いて経営者さん一人一人質問があった方に連絡してたと、うん、そのファイルがね5000枚以上ね、うん、うちの会社にあるんだって、うん、で5000人のね質問に考え抜いたら、うん、何を聞かれてもその5000以内に収まってるんだって、うん、
大体もう一通り行き渡るっていう。そうそう、
だから何を聞かれても、はい、もう時間をかけて真剣に考えたこと以外は聞かれたことないんだよって。
へ
ー、だから経営者の悩みって5000以降以上はないんだよって、
う
ん、
おー、無限にあるような不安になるけど実は
5000以内なんだよって、
うん、へー、
いやそれは参ったなーと思ってね
決して当てずっぽで言ってたわけじゃなくってそうそう、ちゃんと一回は真剣に考えた答えがあって答えてるという。
そうなん
だよね、かっこいい。
で、たっちゃんがそのドリームプランプレゼンテーション出るときに、はい、諦めない、その夢を諦めない理由を最初に、
はい、
見出してくださいって言われたんでしょ
う、はい。そうなんです。まあ、ドリプラっていうものが、実は今年、また久々に復活するのもあるので、
12
月8日にね、その行われ、また皆さんも行っていただきたいんですが、うん、福島先生から学んだ夢のプレゼンの仕方、うん、10分間で、あなたに応援しますっていう人が集まるっていう方法に大事なのが、諦めない理由。
うん、
まあ、もう一つは、それがありありと叶った、状態を、その、絵とか、写真とかで、表現した上で、諦めない理由、なぜ、あなたしかそれができないのか、あなたがやるのかっていうのを、とことん掘り下げるんですよね。
なぜあなたがやるのかっていう理由だね。
うんうん、それはね、自分が気づいてないことを、聞かせて、伝える場所になるわけだから、すごい、ある意味苦しい場でもあるんですよ。
うん、
気づいてないから。どうしてどうしてって言うと、なんでかなみたいなのがあるんだけど。
自分のルーツと繋がってると、
は
い、その諦めない理由が見えてくるわけね。
うん、ね、とことんまで掘り下げて、もうできたと思ってからの、ちゃぶ台返しがある。それ
たっちゃんは最終的にどこに繋がったの諦めない理由は。
ね、娘です。
あ、娘。
これ言って、いや、最初はね、うん、夢を語ってみんながラジオを聞いて、うん、頑張るってなっていく人がいればいいよね、とか、そういう言葉をいっぱい集めていって、
うん、
それで、ドリップラジオっていうのはもう配信してたので、そこで一人、これが私の命の恩人ですって言ってくれたゆか子さんって人に出会って、うん、そこまでが私の理由だと思ってたんですよ。
うんうんうん、
だったらドリームプランプレゼンテーションというその世界大会と言われるのの、一週間前ぐらいですかね、うん、パートナーって人を決めて、北島さんって方がサポートで入ってくれた、はい、彼が、辰島さんをお嬢さんって言われた瞬間に、
うん、
ゾーって泣いた自分がいて。
辰島さんなんですか？
お嬢さんは辰島さんにとってどんな存在なの的な、
うん、
お嬢さんはって言った瞬間に、
うん、
えって思って、
うん、
それで、ドリップラジオというのは、応援の連鎖が奇跡を作るっていうのを掲げていこうと思って、うん、たのに私の中でまだ気づいてなかったのは、
うん、
私はいつも応援されてた、
うん、
自分も娘の夢は叶うよと自分が言い続けてたと、
うん、
それをもうやってたんだって分かって、
うん、
で夢を諦めない姿を私が見せる叶う姿を見せるっていうのが、うん、私の一番の原点だったっていうのは、
娘に夢を諦めないで追いかけていく姿を娘に見せたいっていうのがたっちゃんの諦めない理由だったのね。
はい、叶うよと漫画家になりたいって言ってたのは、
まあ、そっか、漫画家になりたいっていう夢を持って娘さんも頑張ってるから、その娘さんのために頑張り続けて、その夢を諦めない姿を娘さんに見せたいっていうのがたっちゃんのこのドリプラジアをやり続けてる理由だったのね。
はい。そういう夢は叶うってことを私が見せるっていう。
次回400回記念にぴったりな399回目の話やね、これ。
すいません、これ400回目なんですけど、大丈夫。 話がややこしくなった。
あ、そう
さん、
これがよ、そうだ。これが400回目か。これが400回目。
大
根。そうだ、399回終わってるんだもん。
終わってます。
あ、400回目。
銀ちゃんの話で終わってます、399回。
400回、うわ、でもこれ、たっちゃんの神回じゃないですか。
そんなつもりなかった流れですよね、これね。
そうですね。
本当に。
いやー、そうか、たっちゃん、このラジオは、もうね、その、このドリップラジオ自体はもうたっちゃん1000回以上やってるんでしょ、は
い、そうなんですよね。2010年から、ずっと、配信を始めて、
1000回以上やって
る。岸さんとも2010年から撮らせてもらってる。
こういうスタジオで撮るようになってから、ちょうど400、はい、まあ途中ね、コロナの期間、ちょっとズームもあったけど、うんうん、スタジオで撮るようになってから、こういうし昔はね、1分とかっていうのもあったけど、はいはい、そうじゃなくて、このスタイルにしてから、400回目ってことね。
そうなんです、今日は。
今日が。
今日が。やった。
いやー、すごい。まあでも、たっちゃんの、その、続けてきた理由は、娘さんに夢が叶うところを見せたい。
はい。しかも、応援、福島先生が、私ドリプラっての見えた時に、あまりのテンションの高い回に、ちょっと引いてたんですけど。
福島先生引いてたんですね。
まず、この、ここ大丈夫、この回の皆さん大丈夫。ここに。
夢は、だってさ、俺も行った時さ、福島先生、俺最初行った時こう言ったんだよ。皆さん、安心してくださいって言って、成長したら、悩みがなくなると思ってませんか成長したら、悩みは大きくなるだけですって言って、悩みが尽きることはないので安心して生きていきましょうねって最初言われたんですよ。
はって。
もう出だし一声目ですよ。
いや、本当に。それで集まってる人たちのテンションにめちゃめちゃ引いて、絶対こういう中に入っちゃいけないって。こういう中になんか巻き込まれると、なんか壺とか動かれるんじゃないかみたいな。それぐらいのテンションの高いところだと。
確かに。
ただ最後に、2008年に私は初めて見たんですけど、エンドロールが流れていった時に、夢を叶えるには人を応援することっていう、それで涙が溢れて、でもその時まだ理由気づいてないんです。なんでない、そしたらじゃあ、夢が叶うなら人を応援するんだなまでは持ち帰ってみたんだけど、それで自分の中に問いかけていってみたら、私は娘の夢をずっと応援し続けてて、私はやってたんだ。で、実は、その、彼女からも最大の応援をいつももらってたっていうのが分かって、もうやってたんだなーって。
なるほど。原点が、意外とその、自分がこういう活動してる原点っていうのが、いくつもあるわけだよね。で、その、いくつもある中で、その根っこ的なものも、あるわけで、まあ、たっちゃんだって昔、その、学生の時に、ずっと孤独の中、その、ラジオが。
孤独だったわけ、そんな。
孤独に勉強してたんですよ。
反抗期真っ只中。
反抗期。
親とは全く喋らない、中学、高校時代。
たっちゃんが、尖ったナイフのような頃に、
反抗してただけですからね。親とは喋らない。何だったんですか、あの時期。
ちゃんが毎日先生から呼び出されて。
してない。
髪、はい、赤色に染めてた頃に。
スカートが長かった頃はしてない。今わかんないよね。今の人、スカート長いって意味がわかんない。普通の子でした
よ。たっちゃんが、スケバンでかって言われて、ヨーヨーをみんなに投げつけてた頃。
おまんらって言ってた時、いや、だから、これわかる人はすごい少ないんじゃないですかね。大丈夫ですかね。
その頃に、ラジオだけが友達だった時期あるんでしょ。聞こえてくる。
ちょっと一緒に、友達がいなかったわけじゃなかったんですけど、ただ、深夜放送とかの、あの時間、布団の中に入っても、ずっと一人で聞いてるっていう。
ずっと聞いてて。
そうなんですよね。
それでね、その自分としてはすごく大事な癒しの時間で、そのラジカセをプレゼントしてくれたのがお父さんだったんでしょ。
そうなんです。これはまた、翡翠さんのご縁で、翡翠さんが振ってくれた時に何十年後に初めて気づいたんですけどね。その理由はね、そうなんですよ。なぜラジオだったのかを掘り下げていった時に、お父さんが、なんか、永年金属でもらったんだって言って、ラジカセを置いてったあの、 ラジオだって気づいたらもう涙涙っていう。
お父さんが永年記念でずっと頑張って働いた記念でもらったラジオが、そのたっちゃんが反抗期の時にそのラジオで深夜放送を聞くっていうのが心の癒しだった、はい、だから今度は自分が喋る方の側に回ってみんなを元気づけたいっていうのも一つ原点だし、もっと掘り下げていくと夢を諦めない姿を通して漫画家を目指している娘さんに自分の後ろ姿を見せたいっていうのも原点だし、そうやって自分の原点を掘り下げてた結果、諦めない理由となって、この度400回。
そうなんです。翡翠さんとのね。
おめでとうございます。
翡翠さんとやらせてもらって400回です。ありがとうございます。本当にその翡翠さんとつながるきっかけになってたのが、多分、ドリプラジオっていうのが、ドリームプラネット、
うん。
地球が夢に満ちた惑星になるためなんだって分かって、ドリプラっていうプレゼンテーションの場で喋った時からまた角度が変わったんだと思うんですよ。ね、だから翡翠さんが現れてくれたんだなっていう。
いやー、いよいようちらも。
はい。
キー局にね、行く時かもしれないですね。
いつでも声かけてほしいですよね。本当に。
準備はできてますね。
そうそう、準備はできてます。いつでも。
準備はできてる。
本当に。積み重ねてきました。
もう肩慣らし終わってるね。肩慣らし400回ぐらいしてるから。
本当に。そうそうそう。いや、本当それぐらい、ネタもいっぱいあります。
そうだね。
日々。いや、嬉しい。
今回ね、はい、400回記念で何かプレゼントを。
はい。はい、どうしますか、はい、って言って、石井さんに相談したんですけど、はい、どんなもんでしょう。いつも。いろいろ、ね、考えましたよ。
はい。
じゃあ、いいですか？
はい。ちょっとあっちゃん発表してください。
はい。実はドリップラジオっていうものを配信始めてから1000回っていうので一度皆さんに、
はい。
はい、プレゼントをお渡しした、オリジナルステッカーがあって、
うん、
ものすごいたくさんの方々から、うん、感想をいただいた方に100名にっていうふうに言って、うん、
はい。
すっごい嬉しい感想いっぱいいただいたんですよ。
はい。
それで、今回は、翡翠さんとの We Have Dream、そしてドリップラジオの今、ここに至る400回バージョンも、
はい。
はい、ステッカーを、オリジナルステッカーを皆さんにプレゼントしようということが一つ。
はい。
もう一つ。
はい。
じゃん。見えますか？見えない。なんと、翡翠さんとですね、
はい。
今日の名言は何ですかって言って、路上で撮り続けたのが、実は4枚のディスクになっている、まさに原点中の原点の、
原点だそれ
本当に、ザ・名言ライブという。
嬉しい、もう俺が。
これが、今ね、ディスクって時点でね、今ダウンロードだから物、
そうね、
いらないかもしれません。これが、
飾ってほしい。
はい。4パターン、なんですか、1、2、3、4。
4枚あるんだよね、CD がね。
ザ・名言ライブと名付けられた、この CD が4枚ありまして、はい、これをセットにして、
はい、
何人にしておきましょ
う。いや、何枚あるんですか？
全部あげちゃうの？
じ
ゃあ、これ4枚をセットにして、10名様に、
はい、
その中から、
はい、
さらに、はい、プレゼントしようということに。
シールは何名？ステッカーシール。100名？ステッカーシールは100名。
はい。
そして、CD1 から4までの4枚セット、うん、フルセットで、を10名の方に。
はい、うん。これは、翡翠さんにも感想を読んでもらって、
はい、
その中からっていう形で、決めるので、よろしいでしょうかね。
はい。
はい。はい、これ、いつまでとか全く決めてなかったですね。
はい。
いつにしときましょう。
いや、もうお任せしますよ。
今月中とかしてみますか。5月。
5月。
5月末まで。
はい。これ放送されるのいつなんですか？
え、20日ですね。
5月。あ、そうですね。じゃあ5月中で。
はい。今、業務連絡というか。
いや、でもね、今回、その、400回記念でね、うん、この話をするって、ちょっと肩慣らしで、
はい、
1回話してから400回記念の話をしようと思ってたんですけど、そうそうそう、今日は自然に400回記念にふさわしいたっちゃんの、
はい、
話になっちゃったんだね。
ねえ、翡翠さんが399回とか言い始めたから、ちょっと待って。いや、本当に嬉しいです。
いやー、原点、たっちゃんの原点が、そのね、娘さんに諦めない姿を見せたいって、このまま、ほんとキー局まで行きたい、うん、勢いですね。
うん、なんか、翡翠さんのおかげで、やっぱりドリップラジオの変遷の中では、
はい、
人が、収録いろいろやって配信もしてた時に、
うん、
生配信もしてた時、
うん、
2っていう数字があったんですよ、うん、それで2人しか見てないのかと思って生配信してたんですよ、うん、その時2の数字が、あ、モニターの数だって気づいた時に、うん、大ショックで、うん、その時から聞いてもらえるものを作ろうと思って、
その2名っていうのはその自分のモニターも含めて2名だったわけね。
生配信のとしてた時、生配信の時2名出てるんだけど、
そういうことがあったのね。
そうです、その時に、
でその時に
そうです、 インタビューはいっぱいしてて、うん、あの FM 小樽さんとか兼ねていっぱいやって、うん、私は2000人の人たちに、うん、あなたの夢は何ですかって聞き続けて、うん、それで生配信とかもいろいろ別バージョンでやったりした時に、
いや
た
っちゃんもう諦めない理由はすごい強いね。
本当ですか。でもその2の時モニターの数やんと思った時、うん、もう一つちょっと角度を変えたのは、うん、聞いてもらえるものを作ろうと思って、うん、で翡翠さんにこう毎週スタジオでやるのをやってくださいっていうお願いをしたのが We Have a Dream からの、
もともとオンラインサロンもね、はい、ずっとラジオ、うん、頑張ってやってて、ラジオ無料でやってるからね。なんかたっちゃんが報われる方法ないかなと思ったのが、なんかオンラインサロンやりたいというよりもたっちゃんが報われる方法ないかなっていうのが原点やも
ん。そんな理由ありがたいですね。まさかそんなんだとは。でも本当になんか、それでおかげさまで、今本当にたくさんの方が聞いてくださるようになって、ね、はい、翡翠さんのおかげです。
俺の声を電波でみんなに届けたいってね、思ってくれたのたっちゃんも本当に、あの、最初ですからね。
ありがとうございます。翡翠さんのね、言葉を空気に乗せたいんだってお声かけたのが、まさに2010年でしたね。
そうだね。
9年か。9年に声をかけて10年からスタートしてるんで。
本当に、その、はい、たっちゃんの馬力に支えられてるね。
いや、聞いてくださってる皆さんがあってこそ、すっごいです。今はね、二人じゃないですもん、聞いてくださってる人が。
そうだね。
本当に。
そうだね。
うん、全国で聞いてくださってる方の。
ちゃんとお金も払ってスタジオで収録できるもんな。
そうです。確かに。
でもね、やっぱりコロナの時スタジオでできなかったけど、うんうんうん、改めて今スタジオでやってるから、うん、もうなんか気持ちが全然違いますよね。
いいですね。
家でさ、はい、のんびり喋るのと全然違う。で、まあオンラインサロンのメンバーが何名かね、毎回、はい、あの、観覧に来てくれるから、はい、お客さんもいるし、
は
い、
ギャラリーが。
すごく。
ちょっと、キュッと背筋が伸びる感じ。
そう、なんか、はい、ちょっといい話しようっていう思いが出ますよね。
ね、本当これはごく最近のことですけどね、スタジオ復活し始めて。
そうそうそう。
はい。翡翠さんがよく言われる、あの、無駄に素敵な、私たちが、この二人のトークを取るのに、こんな素敵なとこでいいのかっていうぐらい。
すごい素敵な場所でやって
る。特別な場所でやってる、やらせてもらってます。はい、本当に、皆さん。
なんか、サザンオールスターズがレコーディングしそうなところで撮ってますけどね。
でも、冗談じゃなくて、そんな感じ、ね。うん。ありがたい場所。これもご縁で、はい、はい、こうやってやらせていただいてて、はい、今回もね、こう、ミキさんのエリちゃんとかいてくれて、はい、本当に素晴らしい。
ありがとうございます。聞いてくれてる皆さんたちのおかげで、うん、
はい。
そして、たっちゃんのおかげで400回来れました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ヒスさん、ありがとうございます。皆さん、あの、プレゼント、ご応募お待ちしてます。
応募は何？コメント欄を見ればいいですか？
そうですね、概要に。
概要欄に、は
い、整理して書いてみましょう。
はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と、
たっちゃんでした。また来週。
会いましょう。